My friends and associates, it is great to be together.
皆さんとこうして共にいられることを嬉しく思います。私は今日より多くの生徒たちに手を差し伸べ、真剣指導者と共に生徒たちの登録や出席や修了の状況を向上させることなど、いくつかの考えや例を分かち合うように依頼を受けました。私たちの望みは、より多くの生徒がクラスに出席し、イエス・キリストの教えと贖いについて理解し、頼るようになり、神殿の祝福を受けるにふさわしくなり、彼ら自身と家族を天の御地と永遠に住む日に備えることです。私たち一人一人が聖霊の働きかけに敏感になり、今日語られることの真実さや大切さを感じられるように願います。そして霊感を受け、今以上に多くの人々に手を差し伸べ、多くの生徒が参加するようになることを願います。去年の8月、ラッセル・M・ネルソン長老は、より多くの生徒たちに手を差し伸べる責任について、また預言者が今日救助することを優先事項として掲げていることについて明快に教えました。今からこの12ヶ月の間に、ネルソン長老が教えたことをどれほど実践できたか自己評価してみてください。ネルソン長老はこう言いました。
モンソン大官庁は、教会に活発に集っていない会員や十分に改心していない会員の救助が持つ神聖な意味について繰り返し教えています。ですから私たちが優先すべき事柄の一つは救助なのです。セミナリーインスティテュートでも、真剣指導者と緊密な連携を取ることで、そのような人々に手を差し伸べる必要があります。福音を教え学ぶの8ページにはこうあります。青少年とヤングアダルトに祝福をもたらす努力をするにあたって、セミナリーとインスティテュートの指導者と教師は、地元の真剣指導者と密接に、また緊密に協力して働くことが重要である。真剣指導者の指示の下で、指導者と教師は話し合い、協力して確実に各青少年とヤングアダルトが登録し、出席し、適切な学習コースを修了するように彼らに勧め、彼らを励ます。教師と管理者は、真剣指導者と積極的に連絡を取り合い、生徒をセミナリーとインスティテュートに登録し、定着させるようにしなければならない。クラスに来ている生徒だけを教えることで満足してはならない。これは伝道活動の重要な部分ともなっています。専任宣教師がビショップの指示のもと、ワード評議会やワード伝道主任と協力して働くとき、救助の対象となっている友人や家族への門戸が開かれます。宣教師が新しい求道者を教える大きなきっかけが作られるのです。
私たちはこの預言者からの指示に対し何か実践しているでしょうか。救助するという預言者の優先事項が責任上で欠かせないものであると認識しているでしょうか。取り組む上でどれほど真剣指導者や補助組織の指導者たちと連携しているでしょうか。今年2月にアフリカのモザンビーク地方部を訪問したとき、私と仲間でネルソン長老のこの指示を実践しようと決めました。ある地元のインスティテュート教師に頼んで、支部会長と集会を開くことができるように調整してもらい、会員指導者サービスソフトウェアを使って得られるインスティテュートの進捗状況についての報告書を見直すことにしました。私たちはその教師に、登録や出席をしていないヤングアダルトのうちどの人を訪問したら良さそうか、そしてどの人がインスティテュートへの招待を受け入れそうかについて支部会長と相談するように進めました。この集会を通して3つの異なる世帯に住む何人かのヤングアダルトの名前を得ることができました。そして日曜日の午後に彼らの家を訪問しました。私たちは彼らの家族や友人たちとも会い、開校されているインスティテュートのクラスについて話し、出席するよう招待しました。またある家族を訪問したときには、愛や尊厳、御霊招く環境を育みたいと感じ、一緒に賛美歌を歌うように誘いました。それぞれの訪問が終わる頃には、ヤングアダルトたちは私たちの招待を受け入れました。彼らはインスティテュートのクラスに登録し、それからずっと出席しています。これは夫婦宣教師と一緒に働くことを得た素晴らしい経験でした。ネルソン長老の約束が目の前で成就したのです。私たちは救助のための努力が伝道活動の重要な部分となったことや、宣教師が新しい求道者を教える大きなきっかけが作れたのを目の当たりにしました。 私たちが訪問したとき、まだバプテスマを受けておらず、教会の会員になっていない青少年やヤングアダルトも一緒にいましたが、彼らはそのときモルモン書を読むことや宣教師のレッスンを受けること、バプテスマを受けることについての勧めを受け入れました。これは私が訪問したヤングアダルトジョアン・マグチレと話している地域ディレクターのタサラ・マカシ兄弟の写真です。ジョアンはインスティチュートのクラスに登録し、バプテスマの勧めも受け入れ、数ヶ月後に他の仲間たちと一緒にバプテスマを受けました。この話は2つの原則を示しています。1、中央幹部や地元の親権者の持つ鍵に従って行動するときに目的を達成できる。2、鍵を持つ人の指示のもとに行動するときに私たちの働きに力が増し加えられる。今から紹介する話はこれらの原則の真実性を示すと同時に、権能を持つしもべの指示に忠実に従うときに御心を行うための方法を神が与えてくださることを示しています。これはボリビアの小さな支部での話です。当時そこにはセミナリー対象の青少年が35人いました。しかしセミナリーへの行き帰りがとても危険だったため、登録はしているものの出席していない生徒がたくさんいました。親や親権指導者たちはその解決方法を探すのに苦労していました。この支部の会員ゼンテノ兄弟はこの困難について自分が助けられるのではないかと感じ、生徒を一人ずつセミナリーまで送っていけるように自分の馬車の用意をしました。ゼンテノ兄弟は毎朝5時前に起きて、それぞれの家まで馬車を走らせ、生徒の家に着くと馬車についているベルを鳴らして生徒を呼びました。セミナリーが終わると青少年たちを家や学校まで送ります。ゼンテノ兄弟は青少年一人一人を見るとき、彼らに対して抱いている愛と、彼ら全員に宗教教育を受けてほしいという願いを感じたといいます。兄弟姉妹の皆さん、私たちが親権指導者や教会の評議会、地元の会員と協力するとき、生徒たちがセミナーに完全に出席するために必要な手段や解決方法を見つけることができるのです。親権指導者とより効果的に話し合うためのもう一つの方法は、親権指導者に適切な情報を与え、必要や解決方法を提案し、与えられた指示に従って行動するということです。生徒の登録、出席、修了に関する宗教教育関係者や親権指導者のための情報源について皆さんはどれほど知っているでしょうか。WISE 全世界セミナリーインスティテュート登録、ポテンシャルスチューデントトラッカー、見込み生徒調査、プリスードアテンダンスレポーティング、指導者出席状況報告などのプログラムに精通し使いこなせているでしょうか。また会員指導者サービスを使って得られる登録、出席、修了に関する報告について親権指導者と話し合うことができているでしょうか。私が見た中で最も優れた例の一つは、セミナリーインスティチュートの代表と評議会の指導者が一緒になって、青少年ヤングアダルトのうち誰が出席していて誰がこれから出席できそうかというリストに目を通し、登録していない生徒にどのように手を差し伸べ励ますか話し合ったという例です。これはカーボベルデ諸島でコーディネーターをしているホセリート・ネベス兄弟がミンデロ地方部の指導会長たちと集会を持った時の写真です。ネベス兄弟は彼らと一緒に生徒の進捗状況に目を通し、彼らが支部評議会のために準備できるよう助けます。評議会では地方部会長の指示のもと、支部会長たちが青少年やヤングアダルトの登録や出席の状況について話し合い、その後一人一人の生徒に手を差し伸べるための計画を立て、生徒たちと個人的に連絡を取ること、そして彼らがセミナリーやインスティチュートの出席終了できるよう進めることは、彼らに対する神の愛の表れであり、その原則はリストや数字を多用する私たちも実行できるものだということをこの例は示しています。別の例を紹介します。この例はリリースとタイムセミナリーや大規模なインスティテュートにおいても親権指導者と一緒に働くことにより、効果的に生徒たち一人一人と連絡を取り招待するという原則を応用できることを示しています。この例はユタ州ウィーバー地区のリリースとタイムセミナリーでの出来事に関するものです。そこではセミナリーの登録や出席終了の状況についてとても苦戦していました。そこでこのセミナリー校長は地元の親権指導者の指示を仰ぎ、一緒に行動を起こしました。その校長はまずはじめに地元の教会教育管理会の集会でステーク会長と話し合いました。彼は親権の鍵の力に対し信仰を持っていました。 彼らはお互いに協力してステークのすべての窓の指導者にセミナリー教職員を紹介する計画を立てました。そして実際にセミナリー教職員がそれぞれのワードのビショップと会い、セミナーに来れそうな青少年を一人ずつ名前を挙げながら検討していきました。また彼ら個人や彼らの家族のこと、どうすればもっと効果的に直接連絡を取り招待できるかについて話し合いました。毎週夕方にセミナリー教職員がビショップリックや若い男性の指導者、ワード宣教師と一緒にこれらの青少年とその家族を個別に訪問しました。招待する際には毎回共通のメッセージを伝えました。試しに2週間私たちのクラスに来てみて、もし気に入らなかったら元のクラスに戻っていいと彼らに伝えました。彼らのほとんどはワードやセミナリーとの関わりを長い間持っていませんでした。次第にこの訪問はセミナリーの登録や出席終了の増加に大きな影響を与えるようになりました。2009年9月には登録者が74人で、出席者はそれよりさらに低かったのですが、5年後2014年6月には232人もの生徒が単位を得て終了しました。セミナリーインステテュートの代表たちが真剣指導者や評議会の指導者と協力して救助を行ったことにより、どれほど多くの生徒たちが伝道の奉仕や神殿参入へと続く道に戻り、神殿結婚したかを思いを馳せずにはいられません。最後に真剣指導者と会ったり、新しい教師の訓練や研修を行ったりするときに話し合いのきっかけとして使える物語を紹介したいと思います。実話をもとにしたこのビデオの中では、どんな人でも救助の精神があれば登録や出席をしていない生徒たちに手を差し伸べることができ、そしてその個人の努力がどれほど広範囲にわたって影響を及ぼすかについて示されています。これから見る話は40年前にノルウェースターバンゲルで起こった出来事です。あまり活発でなかったスタインという若者が、ラッセという召されたばかりの18歳の若い教師が立ち上げたセミナリーのクラスに登録するよう勧められた話です。
スタインは教会に活発ではありませんでしたが、年に 2,3 回両親と一緒に教会に来ていました。しかし彼は毎回教会に来るたびに、ラッセが自分を歓迎し興味を示してくれたことについて好感を抱いていましたと後に振り返ります。セミナリー教師に召されたラッセは、ある夜スタインの家族に電話し、セミナリーに招待するために訪問しようと決めました。家族は遠くに住んでいたので、訪問しに行くのは簡単なことではありませんでした。彼らの家までは約1時間半ほぼ2時間かかりました。ラッセはその夜彼らの家に到着すると、ダイニングルームに案内されました。スタインはその時のことを自分の言葉でこう語っています。私は御霊を強く感じていました。しばらくするとラッセは私の目を見てこう言いました。スタインは自分の前向きな姿勢に驚きました。彼は当時自分の人生のことでいっぱいいっぱいだったからです。彼は後に当時のことを振り返りながらこう言っています。私は御霊の影響を強く受けていたに違いありません。私はこの話が大好きです。それは3つの重要な原則が含まれているからです。まず一つ目の原則は、鍵を持つ真剣指導者の指示のもとに行動するということです。ラッセはあまり活発でない生徒に手を差し伸べようと思ったときにそのことを実践していたのです。二つ目は、彼が信仰と勇気を持って行ったということです。彼が行ったことは彼にとって簡単なことではありませんでした。そして三つ目は、彼が文字通り1マイル多く行ったということです。彼はその家に到着するために長い距離を移動する必要がありました。そしてこの話は私にとって特に個人的なものです。 なぜならこの17歳の若いスタインという名の少年は私のことだからです。その夜、暖炉のそばで過ごした時間は私の人生のすべてを変えました。私は福音について学び始めました。そして御霊について学び、御霊を感じるようになりました。証も得ました。教会にも活発になりました。伝道にも行こうと決めました。そして将来の愛する妻にも会いました。私たちは後に神殿で結婚し、今は4人の素晴らしい子供たちがいます。私の兄弟のうちの2人も活発になり、彼らも神殿で結婚しました。私がどれほどラッセに感謝しているかは言葉では語り尽くせません。私は彼がしてくれたことを永遠に感謝することでしょう。私たちは個人としても家族としても40年間この教会で奉仕する喜びと特権に預かり、そこから祝福を得ています。ラッセでさえあの夜私の家を訪問したことがどのような影響を及ぼすか想像することもできなかったと思います。一人の人が起こした行動によって多くの人の人生が変わり、豊かに祝福されたのです。
兄弟姉妹の皆さん、救助するというこの重要な預言者の優先事項を、私たちが責任を果たす上で欠かすことのできない習慣とする決意ができますように。そして迷い出てしまった人々を見つけ助けるという救い主の模範に従うときに大きな喜びが得られるということを、私たちが知ることができるように望み、お祈りします。イエス・キリストの皆により、アーメン。